このところ新約聖書の使徒言行録を学びながら礼拝を守っておりますが、まあ、この最近のところでは改心、いわゆる改心の物語がいくつかこう語られておりました。まあ、少し先の8章に戻りますと、まあ、26節以下ですが、エチオピア人、エチオピアの高官がイエス様を信じるに至った物語がありましたし、それに続く9章では、まあ、後の使徒パウロとなるサウロという人の改心の物語がこう記されておりました。そして今お読みいただきました実章には、まあ、ローマ人であるコルネリウスという人がこう一家揃って教会の仲間に加わってくる、まあ、そういう改心の物語が語られております。でこの3つの物語には、まあ、はっきりとした共通点があります。それは、まあ、三人とも、まあ、それまで神様の祝福の外にいた、神の祝福を受けることができないと見なされていた人たちが、その神様の不思議な導きによって、イエス・キリストを信じる福音へと招かれている、そういうところです。まあ、もちろんよくよく考えれば、誰もこう自分は神様にこう祝福される価値があるんだ、それだけの理由があるんだと、まあ、主張できる人は誰もいませんから、まあ、その点では、まあ、誰もが神様の祝福の外にいると、まあ、言うことができるかもしれません。まあ、しかし、この3人の場合は、まあ、それがより明らかな形で人にも自分にもこう示されていたのです。エチオピア人の宦官である人、キリスト教会の迫害者である人、そして全くの異邦人の家庭、この時代のユダヤ人の基準からすれば、神の祝福から排除されるべき人たちの代表のような人たちばかりであります。ただ、こういう人たちが、今むしろこのユダヤ人たちに先んずるようにして、神の祝福のただ中に、イエス・キリストの福音の中にこう招かれている。ここに、この時の神様の御心が私たちにこう示されております。そう、まさに今、神はその新しい見業を始めておられる。ユダヤ人とか、イスラエルとかいった、これまでのこう枠、これまでの垣根、そういうものを超えて、神の祝福が、神の御業が異邦人の世界、全世界の人々のもとへと広くもたらされる時が来た。そのことを、使徒言行録は私たちに特にこういう形で物語ってくれております。そしてさらに言うならば、それはただそういうかつての教会の、まあ、初期の時代の話というだけではなくて、今もなお私たちの間で同じ神の御業が進められている、進められようとしている新しい御業です。私たちが自分の中に作り上げてしまっているような様々な殻を乗り越えていくような形で、神の御業を私たちのただ中で行おうとされている。まあ、今日は、この実章の、まあ、コルネリウスという人の物語を通して、こうした神様の御業に、改めて思いを巡らしてまいりたいと思っております。まあ、そこで、改めてこの使徒言行録の実章に目を向けてまいりますと、このような神の御業は、まあ、もちろん新しい御業であり、私たちの思いを超えたものでありますが、しかしそれはある日突然、まあ、いきなり天から降ってくるように起こるものではなくて、むしろ神様ご自身の深い思慮と配慮に満ちた、そのご計画と準備のもとになされているということが よく分かってまいります。このコルネリウスという人でありますが、まあ、ローマ人ではありましたけれども、まあ、すでにユダヤ教に接して熱心なユダヤ教徒にこう改宗していたようであります。まあ、実際のこの2節を見ますと、彼について、まあ、信仰心厚く一家揃って神を恐れ、神に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた、と言われています。ね、注目すべきことは、ただ漠然とこの人が信仰熱心だったということを言っているだけではなくて、具体的に彼は、ローマ人とかユダヤ人といった枠を超えて働いていたということです。自分はローマ人なんだ。ユダヤ人とは違うんだと。そういうことを言って自分の中に閉じ込むのではなくて、すでにユダヤの民のために、まあ、民に多くの施しをしというのはユダヤの民のためです。ユダヤ人のために彼はすでに惜しむことなく施しをするように、信仰を通して導かれていた、開かれていた。そのようにコルネリウスに対して神様はすでにイエス・キリストに出会うための出会い、準備を、備えをしてくださっておりました。そしてそれはこのコルネリウスに福音を伝えるべく登場してまいります使徒ペテロにも同じように当てはまります。で、この辞書のすぐ前ですね、まあ、1ページ前を見ていただくと、まあ、9章の32節になりますが、まあ、しばらくペテロのことが書いてあります。で、その9章の32節を見ますと、ペテロはすでにコルネリウスのもとに招かれるまでエルサレムを出ておりまして、あちらこちら福音を述べ伝えてこう巡り歩いていたことが記されております。で、特にこの9章の32節では、まあ、リダというところに参りまして、まあ、アイネアというチューブを患っていた病人を癒している。そして、まあ、36節、まあ、次の段落に至りますと、まあ、今度はヤッパというところに呼ばれてまいりまして、まあ、ペテロはそこでこうタビタをよみがえらせる奇跡を行っております。で、皆さんも時間がありましたら、いつかこの当時のパレスチナの地図をご覧になってみるとよくわかるんですが、エルサレムからこうリダに行き、そこからヤッパに行った、その旅してくるこう道のりというのは、まあ、ペテロ自身は意識してなかったと思うんですが、まあ、地理的に言いますと、このコルネリウスのいるカイサリアへとこうだんだん近づいていく、そういう道筋になっていくんですね。しかも、まあ、ページをめくっていただいて、この9章の43節、まあ、あちらこちらを見て申し訳ないんですが、9章の43節に行きますと、まあ、タビタをよみがえらせて、ヤッファの町の多くの人々がイエス様を信じるようになった後、ペトロはしばらく、まあ、ヤッファでこう川なめし職人のシモンという人の家に滞在したと言われております。まあ、何気なく書いてありますが、しかしこのペトロがこの川なめし職人のシモンの家に滞在したということには、まあ2つのこう意味が、また神様の備えが込められているんですね。で、その1つはシモンという人は、まあ川なめし職人という職業柄、街中に住まいを設けるわけにはいかないのです。まあ、動物の死骸を扱ったり、まあ、強烈な匂いがあったのかもしれない。まあ、そういう事情の中で、こう、街中に住むわけにはいかないので、街外れの、まあ、海岸沿いに、こう、 彼の家があった。でそれはでも そのおかげでそれはシモンの家というのは、まあ、誰が見てもこう分かりやすいところにあったということになりますね。ですからコルネリウスがペテロを迎えに行くために人を使わしたときに、その使わされた者たちは、まあ、迷ったり間違ったりしないで、こうすぐに あそこが川波職人のシモンの家だと分かるような状況にペテロが招かれていたことを意味しております。それからもう一つ申しますと、まあ、川の職人というのは今申しましたように、まあ、動物の死骸などを扱っておりますから、一般のユダヤ人の間ではやはり汚れた人とみなされ、まあ、人々から疎んじられていました。ですから一般のユダヤ人ならば本来シモンと関わったりするのを避けるのが普通でありまして、もうその家に滞在するなんていうことはもうとんでもない話なんですね。しかしペトロはすでにユダヤ人の枠を超えて、またそういうユダヤ人の中に伝わっている一つのまあ掟、まあ、それはどうでもいい掟ではなかったんですが、しかしそこにある狭い人間的な思いを超えて異邦人にも福音を述べ伝えようという神の新しい計画に触れてまいりました。そのためにペトロはすでにその一つの壁を乗り越えてシモンの家に滞在することができた。そこまで彼は異邦人に対して扉が開かれていた、そのことをここでは意味しております。自分は、汚れた職業の人とは関わりを持たない。こういう人とは関わらないという古い枠を超えるところにまで、ペトロは備えられていたのです。ペトロ自身はそこまで深く考えたこともなかったかもしれませんけれども、このようにして、彼はコルネリウスとの出会いへと神様によって一つ一つ導かれてきていたことが、ここから、わかります。まあ、現代人である私たちにしてみれば、まあ、そんなことは当たり前の話じゃないかと。その神様の前ではユダヤ人も異邦人もないんだ、そんな差別はおかしいんだ、まあ、そういうことは特別何か立派なこととは思えないかもしれません。まあ、しかし確かにそれはそうかもしれませんが、でもそのように言う私たちを今の時点でよくよく見つめ直してみるならば、まあ確かにユダヤ人の差別はしないかもしれないけれども、やはり私たちなりの差別的な意識というものがあることを、私たちはあることにこう気がつく感じです。まあ、たまたま今そういうことを深く私たちが意識しないで済んでいるだけでありまして、まあ、別にこう差別とかなんとか大層な話ではなくても、私たちはいろんな形で知らず知らずのうちに壁を作り、自分の古い自分にしがみついていること、そして人を排除し人を裁き自分の主張をするところが案外多いものです。聖書は、まあ、それではいけませんよという、そういうお説教を別にしているわけではないんですね。まあ、頭ではそういうことは私たちもよくわかる。口先でもそういうことはちゃんとわかる。でも、実際に私たちはそのことにいつも新たに気づかされて乗り越えさせられていく。そのことを神様は求めておられる。そして、コルネリウスとペテロに関して今見ました通りに、私たち自身は頑なものでありますが、自分の中にその壁を設けてしまっているものでありますが、神様はその私たちが 新しく作り変えられていくように、新しい神の御業に仕えることができるように、神様はさまざまな準備を私たちのためにしてくださっているのです。まあ、今私たち自身はそのことをほとんど意識はしていないでしょうし、またわからないかもしれませんけれども、その一つ一つが神の御業に仕えるための、そして本当に壁を越えた新しい交わりを、新しい祝福をもたらすための備えが私たちに対してもなされているのです。まあ、逆に言えば、そういう神様の一つ一つの導きがあって、初めて私たちは、そういう新しい歩み出しをすることができる。自分の中の垣根に、その都度気づかされて、互いにそれを、その都度乗り越える。痛みを負いながら、それを乗り越えて、祝福を共に分かち合っていく。新しい出会いへと開かれていく。私たちはこのような神様の導きに対して、まあ、いつも心を開いて答えていくものでありたいと願うものです。そのことを神様ご自身が今私たちに、この私たちの教会に求めておられる、その神様の招きに答えていくものでありたい。ただそのような神様の導きに応えるという点について、今日はもう一つのことを今日の御言葉からお聞き取っておきたいと思っております。でそれを一言で言いますならば、まあ、祈りということです。使徒言行録の実章の、まあ、1節から16節まで改めて見てみますと、コルネリウスの場合も、9節以降のペトロの場合も、この両方ともこれは祈っている時の出来事です。二人が祈っている時に、祈りの中で起こっている出来事であるということに気づかされると思います。まあ、3節を見ますと、まあ、ある日の午後3時ごろ、まあ、コルネリウスは、神の天使が入ってきて、コルネリウスと呼びかけるのを幻ではっきりと見た。そう言われ、旧説の方では、翌日、この三人が旅をして、ヤッファの町に近づいた頃、ペトロは祈るために屋上に上がった。昼の12時頃である。まあ、このように、午後3時とか、昼の12時と、いう時刻が書いてありますが、まあ、これはたまたまそういう時刻をこと細かに記録したというだけではないんですね。この時刻は、当時のユダヤ教において、一日に三度祈るように定められている時間がありました。で、その二回目の祈りの時間が昼の12時であり、三回目の祈りの時間が午後3時であった。つまり、それぞれが、祈りの時間、定められている祈りの時間に、その定めの通りに、神に向かって祈っているときに、このような神様の、まあ、示しを彼らは受けた。神様との出会い、まあ、いつも出会っている神様ではありますが、この日の新しい神様との出会い、新しい招きを彼らは、その祈りの中で受けたということで、祈ることが大切だということは、私たちもよく分かっていると思います。まあ、聖書でも常に祈るように、絶えず祈るようにと勧められており、私たちもそのことは、まあ、心がけているつもりでいると思いますし、まあ、実際にそのことを心を尽くして守っていらっしゃる方が多いと思います。でもその点についても、私たち案外こう自分本位な仕方でやっているところが多いんじゃないかと思うんですね。 一生懸命に祈っていれば神様は私の言うことを聞いてくれる。いつも祈っていればそういう人の祈りを神は聞いてくださる。そういう人の望みを神は叶えてくださる。まあ、そういう、まあ、ご利益とまでは、ご利益宗教とまでは申しませんけれども、何かそういうこう得をするという思いがそこにこう絡んでくる。まあ、確かにそれは祈っていれば、その祈りを神は聞いてくださるというのは確かなんですけども、それはただ私たちのわがままな思いが、思いでも神様は聞いてくれますよという意味ではないということはよくわかると思うんですね。祈りというのは、自分の思いと自分の願望にしがみつくことではなくて、むしろそのようなものにしがみつきやすい私たちが、時を定めて神様と向き合い、自分を神様に開いていく、自分の思いに閉じこもり固執するのではなくて、神様の御心に耳を傾けて、神様の御声によってもう一度今の自分の歩みを整えていく、そういう営み、少なくともそういう側面を持っています。でそうであるからこそ、まあ、ユダヤ人たち、コルネリウスや、ペトロもそうですが、定まった時間に祈る、時間を定めて祈るということに、やはり大切な意味があることを私たちは思います。何もそんな時間を決めて祈るなんていうのは、こう形式主義ではないのか。本当に、それでは本当に心のこもった祈りはできないんじゃないかと私たちは思いがちです。で確かにそういう危険もありますが、でもそれでは祈りたい時に祈る。そうやっていれば本当に心のこもった祈りができるか。まあ、皆さんはできるかもしれませんけど、なかなか難しいもんですね。忙しかったり、やることがあったり、自分の中に様々な思いがこう渦巻くようにいつも流れて生活している。そういう中で私たちは祈らなくちゃ、祈らなくちゃという思いはあるかもしれないけれども、それで祈ったつもりになっているだけのことが案外多い。でもそれでは、まあ人間関係もそうでしょうけれども、それでは神の御心を尋ねたことにはならない。そういう中でむしろそういう自分の思いや生活の流れを一度止めて、まあ短い時間でも神様の前に自分を置く、神様の前に立って自分の心を神様に向けて開く、神の御声に耳を傾ける時を持つ、そういう積み重ねです。で、時を定めてというのは毎日毎日の積み重ねになっていきます。一回一回、確かに義務だからこうやった、何にも起こらなかった、そういう時もあるでしょう。まあ、だからそれでもいいんですよとは言いませんけれども、でもだからダメだというのは、やはり乱暴な意見でありまして、たとえ何もなかったように思われる時であったとしても、その一つ一つの積み重ねが、神の御心に届いていく。そして神様が私たちとのパイプをつないでくださる。そういうことにつながっていくのです。コルネリウスにしても、ペテロにしても、あのいつもいつもこんな天使が出てくるような、すごい奇跡のような経験をしていたわけではないでしょう。うとうと眠っているだけの時もあったかもしれない。しかしそういう積み重ねの中で彼らは霊的な意味でも一つ一つの備えをなすことができた。神の御声を聞き取り、そこから背いてしまう思いもあるけれども、いつもそこに立ち返らされて、自分の歩むべき道はどこにあるのか、右に行くべきか左に行くべきか、どちらが本当に神の御心にかない、私たちのまた 生きる意味につながっていくのか、祈りを通して二人は今までの自分を乗り越えるようにして整えられてきたのです。そのようにして初めて彼らは神の新しいご計画に仕えるものとされていった。神様の一つ一つの備えがあり、私たちの側でもまたその年の時はわからないでしょうけれども、神様の祈りを通して神様の御心とつながっていく、そういう一つ一つの積み重ねをしていく、そこにおいて私たちが絶えず新しい命に満ち、新しい神の御業に仕えていくような新しい出来事が起こってくるのです。まあ、もちろんその私たちの中でですね、あの異邦人に全く新たに福音を伝えていくといったようなその大事件のようなことが起こるわけではないでしょう。またそういうことを神様がみんなに求めているわけでもない。しかしそれぞれに今までの伊達のように流れてきた自分の流れを止めて、もう一度神様が求めておられる新しい命と新しい出会いのために自分の歩みを整えていく、そのために自分を使え、自分が使えていく、そのような歩みに私たちもまた今日招かれていることを覚えたいと思います。今日神様がどのようなところに私たちを招いていらっしゃるのか、まあ、それは様々であり、またよくわからないままのこともあるかもしれませんけれども、そうした神様とのつながりの中で私たちは神のものとされ、また神の御業に仕えるものとされていくこと、その幸いを改めて覚えたいと思います。そしてそのような歩みの中で、またこの新しい週の歩みを始めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、使徒言行録の記事を通して神様ご自身がコルネリウスやペトロを用いて新しい御業を始める、その大いなる出来事を学ぶことができ感謝をいたします。そしてそのことはまた私たち、今の私たちにとってあなたがまた望んでいらしたことであり、私たちのまた新しい歩みへと向かう問いであること、招きであることを覚えることができ感謝をいたします。どうぞ私たちが自分の思いと惰性のように流れていく自分の生活の流れを一度止めて、あなたの御心を尋ね求めるものとしてください。あなたの御声に従って私たちの歩むべきところ、使えるべきところ、出会うべき人々や多くの方々、それを見極め、あなたに従って歩んでいくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって今へお伝えします。アーメン。